ローマ5章の6節から11節。私たちがまだ弱かった時、キリストは定められた時に不敬虔な者のために死んでくださいました。正しい人のためにでも死ぬ人はほとんどありません。情け深い人のためには進んで死ぬ人があるいはいるでしょう。しかし私たちがまだ罪人であった時、キリストが私たちのために死んでくださったことにより、神は私たちに対するご自身の愛を明らかにしておられます。ですから今すでにキリストの血によって義と認められた私たちが、彼によって神の怒りから救われるのはなおさらのことです。もし敵であった私たちが御子の死によって神と和解させられたのなら、和解させられた私たちが彼の命によって救いに預かるのはなおさらのことです。そればかりではなく、私たちのために今や和解を成り立たせてくださった私たちの主イエス・キリストによって、私たちは神を大いに喜んでいるのです。
礼拝の締めくくりに、キリストの恵み、神の愛、聖霊の交わり、これが宣言されます。その一つ一つにはどういう意味があるのか、それを学んでいますが、先週はキリストの恵みについてお話ししました。今日は神の愛についてご一緒に考えてみましょう。愛と言いましても、様々な種類の愛があります。ギリシャ語で愛を表す言葉は4つあるんですが、最初はエロースというのがあります。これはギリシャ神話の愛の神の名前がそうなんです。そこから来た言葉ですね。ギリシャ神話によりますと、昔々人間は頭が2つあって、手が4本あって足も4本あったそうです。天上の神々がそれを真っ二つに引き裂いたというわけですね。それで頭が1つ、手が2本、そして足が2本ずつの2つの人間になった。1つが男で1つが女である。元は1つだったので、お互いの半分に切られた半身が他の半身に憧れるようになって、再び一緒になろうとする、その情熱がエロース、愛であるという、そういうお話なんです。ギリシャ神話で言われる愛というのは男女の愛という意味で使われています。現代も多くの人が愛という言葉を聞くと、まずは恋愛のことを考えると思いますね。恋愛の物語、それは時には美しいです。しかし男女の愛は時には自分を満足させるだけの利己的で醜いものもあります。それで仏教では愛という言葉はあまりいい意味では使われません。特定のものにこだわること、あるいはむさぼること、これが愛ですね。で、そのむさぼるの、その貪欲の貪という字と、それから物事にこだわる愛と、この二つを結びつけて貪愛という、そういう言葉が仏教ではあります。これは悟りを妨げるものとされています。聖書ではエロースの愛はこのその言葉は使われていませんし、その言葉はわざと避けて聖書には出てまいりません。二つ目の言葉はストルゲーというものですが、これは親子の愛、兄弟の愛、の血のつながりのあるもの、肉親の愛、家族の愛を表します。それは自然な愛であって、時には麗しいものです。必要なものです。しかしながら、その血のつながりというものだけがあまりにも強調されますと。しかもそれが権力者の間で強調されますと、権力を持った人がその権力を次の自分の子供に 継がせる。その子供がまたその次の子供に継がせるというわけで、いわゆる王朝というものができるわけですね。そういうものが悪く働きますと、もう自分たちの家族だけがいい目を見て、民衆が苦しめられる。国がどんどん衰退していくということがあります。それで今では政党政治といいまして、同じ信念を持つ人、同じ志を持つ人が集まって政党を作って、しかも一つも政党だけではダメですよね。いくつかの政党がお互いに競い合って、みんなの投票をもらって政治を運営していく。まあ、アメリカはそのようになっていますが、で、その政党の人たちが一つになるときにそれを結びつける愛、これはギリシャ語ではフィリアと言います。これは友情を意味する言葉ですね。同じ気持ちを持った人たちが意気投合して一つになる。そういう愛です。で、聖書ではフィレオっていう動詞の形でよく使われます。一般的に私はこれが好きだ、 何かを好むという時にも聖書では使われていますし、誰かが誰かを愛する、特別に親しくなるという意味でもこの言葉が使われます。フィリアの方はストルゲー、その血のつながりよりもやや広いんですけれども、どうでしょうか、これも政党の中でですね、例えばある政党が何かスキャンダルなを起こした人がいたらですね、もう盛んに攻撃するわけですよね。ところが、いざ自分の政党の中でとんでもないことをしたあったら、それを身内だからってかばうわけです。身内をかばう。確かに愛というものはルール、規則を超えたものなんですけれども、それがよく作用すれば、その人を許してあげて、さらに励まして、チャンスを与えるということができるんですけれども、悪くすると社会正義までダメになってしまう。で、日本である事件がありました。忖度という言葉がその時に流行りました。忖度というのはまさにそうですね。身内同士、フィリア、友情、友愛、団結、結束、そういう名前のもとに力ある人に媚びて自分の身を守っていくという、そういうものです。それは本来のフィリアの愛から遠く離れています。人間の愛は男女の愛にしても、肉親の愛にしても、こうした友情さえも完全なものではありません。本当は良いもの、良いものでなければならないはずが、罪のために歪められてしまっているのです。そんな人間の愛に対して完全な素晴らしい神様の愛があります。で、この神様の愛を表すのに、今までギリシャ語で使われていた言葉では表しきれなかった。それで聖書ではアガペという言葉を選び取って、人間の不完全な愛と区別して神様の素晴らしい愛を表すためにこの言葉を使い始めました。ですから私たちは神様の愛はアガペーの愛だという、このギリシャ語だけは、皆さん耳にし、また使い覚えていることだろうと思います。神様の愛、アガペーの愛と人の愛、フィリアの愛、それは接点がないわけではありません。もし全く接点がなかったら、私たちは神様の愛を知ることができません。また神様を愛することもできない。神様からいただく愛でお互いが愛し合うこともできないのです。けれども、神様の愛と人間の愛にはやはり違いがあります。四つの面で違いがあるんです。で、愛には実は四つの面が備わっているんですね。それはどこに見るかと言いますと、エペソの3の18と19というところにあるんです。こう書かれています。 すべての生徒とともに、その広さ、長さ、高さ、深さがどれほどであるかを理解する力を持つようになり、人知をはるかに超えたキリストの愛を知ることができますように。ここに愛の四つの面があります。それは何でしょう？見つけられましたね。一は広さ。二は長さ。三は高さ。そして四は深さ。愛の広さって何でしょうか？それは愛の対象の広さだと言っていいと思います。私たちの愛って案外狭いですよね。自分の家族、仲間にはよくすることはありましても、そこからあんまり広がらないのです。イエス様は私たちにこう戒められました。自分を愛してくれる者を愛したからといって、何の報いが受けられるでしょう。主税人でも同じことをしているではありませんか。また自分の兄弟にだけ挨拶したからといって、どれだけ勝ったことをしたのでしょう。異邦人でも同じことをするではありませんか。私たちの愛がほんの狭いところでとどまっているということを指摘なさったのです。しかし神様はどうでしょうか。天の父は悪い人にも良い人にも太陽を昇らせ、正しい人にも正しくない人にも雨を降らせてくださるとイエス様はおっしゃっています。神様の愛は民族を超えています。国境を超えて広いものです。神の愛の広さとはそういうものです。では神様の愛の長さとは何でしょう。これは時間的なものを言っていると思いますね。どんなに時間が経っても変わらないということです。私たちの愛は実に変わりやすい愛です。昨日愛したかと思えば今日は憎んでいる。一日のうちにコロコロと気持ちが変わるかもしれません。しかし神様の愛は永遠に変わりません。エレミア31:3、永遠の愛をもって私はあなたを愛した、それゆえ私はあなたに誠実を尽くし続けた。これは神様ご自身の言葉です。人は誰も愛を必要としています。誰かに愛されて初めて、ああ私は生きていけるとそう感じるのです。もし誰からも愛されていないと思ったらもう生きていけなくなると思いますね。また私たちは誰かを愛することによってこれからも頑張って生きていかなきゃという、そういう気持ちになりますね。生きる意味とか目的を誰かを愛するということにおいて見つけ出すんです。誰をも愛していない人はもう人生においてさまよってしまうでしょう。生きる力も喜びも見出せないでしょう。私たちは誰かの愛を必要としています。特に苦しみの日には誰かから愛の言葉をかけてもらいたい、誰かに抱きしめられたいという、そういう気持ちになります。しかし人の愛には限りがあります。そして全ての愛が純粋ではありません。束の間の愛、不純なものであることが分かっていても人はそうしたものにしがみついてしまうことがあります。そしてそれが破綻して大きな苦しみを味わうということがよくあるのです。私は子供の頃肉親の死を体験しました。どんなに私を愛してくれる人がいてもその人はやがて世を去っていく。人の愛は長くは続かないんだ。子供ながらですがそんなことを感じていました。で、高校生になって聖書を初めて読んで、私を愛する変わらない愛、永遠の愛があるんだということが分かったんです。そして神様を愛して生きていく、そこに自分の人生の意味があるんだということも理解しました。神様の愛を見出すことができて、 他の人間的な愛ではない、この変わらない素晴らしい神様の愛を見つけ出すことができて、本当に私は幸せだったと思います。多くの人にこの幸いを得てほしい、心から願っています。聖書の真理はとても深いものです。しかしながら聖書は決して難しいものではありません。サンデースクールで小さな子供が先生から教えられて暗唱成功して、そして神様のことを理解しています。聖書のメッセージを絞り込んで絞り込んで凝縮したならば、私は一言でこう言えると思うのです。神があなたを愛しておられる、これにつきます。この愛を私たちはもっと知り、そしてもっと伝えたいと思うのです。3番目の愛の高さとは何でしょう。神様の愛の気高さであると言えるでしょうね。純粋さのことです。別の言葉で言えば、神様の愛が無条件の愛だということです。条件つく愛というのは純粋じゃないでしょう。気高くもないでしょう。人間の愛はどこかに条件があります。最近の日本の女性は結婚相手に高学歴、高収入、それから高身長の男性を希望するんだそうですね。これはね、あなたは私の条件にかなっているから愛してあげましょう、こういうことになります。ある人がこういう愛をだからの愛と呼びました。あなたは何だから愛してあげる。でもそれは本当の愛ではないと思います。もう一つの愛があります。それはもしもの愛というのもあるんですね。もしこうだったら愛してあげましょう。これは親がよく子供にそういうふうに言うと思うんです。いい子にしていたら愛してあげる、成績が良くなったら愛してあげるという、そういうメッセージを子供に送り続けますと、子供に親の期待だけを押し付けますと、子供は親に受け入れられていないと感じるようになります。で、親の前では良い子を演じるんですが、実際には親に反抗し、最後には親の期待を裏切ってしまうということがあります。本当の愛とは、家族であっても友達であっても夫婦であっても、あるがままの相手を受け入れるということにあると思うのです。そうした愛を受けた人は、あるがままで愛されている、条件なしで愛されているということが分かったら、必ずその愛に応えて、その愛によって変えられていくようになります。私たちは神様に無条件の愛で愛されています。神様の愛はだからの愛ではありません。私たちは神様に愛される条件のどの一つも満たすことができない。それなのに神様は私たちを愛してくださいました。また神様の愛はもしもの愛でもありません。私たちは信仰において成長したとしても、神様のために良い働きをしていたとしても、神様の目から見たら、私たちがやっていること、私たちが生きている生き様、人生の態度、全くなってない、おぼつかないもの、これだけの奉仕をしましたと言っても、もうほんのわずかなことしかできていないのです。神様がご自分の基準をもし厳しく要求されるとしたら、私たちは誰も神様の条件にかないません。神様の愛から除外されても当たり前でしょう。神様は私たちの成長を期待しておられます。そのままでいいとはおっしゃらないけれども、こうでなければお前を愛さないというのではないのです。条件にかなわないものさえも愛し、 私たちが御心に沿えないものであるにもかかわらず、神様は私たちを愛してくださいます。私はこれをにもかかわらずの愛と呼んでいます。神様の愛はだからの愛でも、もしもの愛でもない、にもかかわらずの愛です。この神様の愛が、やがては私たちを御心にかなうものへと変えていってくれるのです。4番目、愛の深さ。これは神様が私たちを愛し、受け入れるために支払ってくださった犠牲の大きさを意味していると思います。本物の愛には必ず犠牲が伴います。子供たちは親が子供を育てるためにどんなに犠牲を払っているかわかりません。知らないので、まあ結構わがままなことを言うんですが、自分が子供を持つようになれば親の苦労がわかるようになるでしょう。誰かを愛するようになれば、その人のために何かを犠牲にしなければなりませんから、そのことがわかるようになるでしょう。神様は私たちを愛されました。私たちの罪を許し、ご自分の子供にしようと願われました。しかし、それは犠牲を必要とします。犠牲なしには罪は許されることはありません。しかもそれは全人類の罪を許す、人々を罪から買い戻す、贖うためのものですから、最高の犠牲でなければならなかったのです。しかし神様はそのことをなさいました。ご自分の最愛の御子イエス・キリストを十字架に引き渡されたのです。イエス・キリストもまた進んでご自分の命を差し出されました。ヨハネ 15-13 イエス様はこう言っていらっしゃいます。人がその友のために命を捨てるというこれよりも大きな愛は誰も持っていません。イエス様が友と呼んだそれは誰ですか？やがてイエス様を裏切り見捨てるようになる弟子たちのことで、イエス様は彼らの師であり主であるのに、その弟子である彼らを友と呼んで愛してくださったのです。そしてこの友の言葉の中には、イエス様を十字架にかけあざけり罵った人々も含まれていると思います。彼らはイエス様の敵でした。しかしイエス様は敵を愛せよと教えただけでなく、自分を十字架につけた敵を本当に愛されたんです。そしてその愛によって敵をも本当に友に変えてしまわれたのです。今日の箇所の8節にこうあります。しかし私たちがまだ罪人であったとき、キリストが私たちのために死んでくださったことにより、神は私たちに対するご自身の愛を明らかにしておられます。で、10節では、もし敵であった私たちが御子の死によって神と和解させられたのなら、和解させられた私たちが彼の命によって救いに預かるのはなおさらのことですとあります。神様は罪人であり敵であった者さえも最高最大の愛で愛してくださったと聖書は教えています。これほどの愛は神様の愛以外にないのです。そしてこの愛が届かないところはどこにもないのです。2009年ですから、長崎に行きました。永井隆医師の記念館を訪れました。この永井氏は原爆の投下点からわずか700メートルの大学病院がそこにあって、そこで被爆しました。もう自分の体が放射能で蝕まれてどうしようもないにもかかわらず、他の被爆者の救護に当たった人です。で、その記念館に彼が書いた色紙がありました。どん底に大地あり、彼ほど どん底にまで突き落とされた人はいないでしょう。しかし神様を知る彼は、そこにも神の愛が届いている、自分を支えてくれている、このどん底に大地ありの大地というのは彼にとっては神様の愛だったのです。自分を支えてくれる、そのことを確信して、最後の最後まで人々に仕え通して、その生涯を終えた方です。神様は私たち一人一人を愛しておられます。もうこれ以上はないという、広く長く高く深い愛で愛してくださっています。この愛を受け入れ、この愛に移行う人にどん底はないのです。どんな中でも、どこまで行っても、私たちは神の愛の中で生き歩むのです。お祈りをしましょう。父なる神様、私たちがあなたに罪を犯し、あなたに逆らっていた時でさえ、あなたは私たちを愛してくださいました。あなたの愛は私たちの思いをはるかに超えていますが、あなたはその愛をイエス様によって示してくださいました。私たちがそれを見て、触れて、体験できるようにしてくださったのです。日ごとに、また礼拝の度ごとに、あなたのこの大きく高い愛を見上げることができますように、変わらない深い愛に信頼することができますように、導いてください。主イエスキリストのお名前で祈ります。アーメン。